こんにちは。このチャンネルでは FX の自動売買で月5000円の飲み代を稼ぐをテーマに、初心者の方にも分かりやすく自動売買のリアルをお届けしています。忙しい方でも隙間時間で学べるように、今日もサクッとお話ししていきますね。本日は6月29日から7月5日の主要4通貨ペアの見通しと、先週の自動売買の運用結果について順番にお話ししていきますね。まずはじめに、4つの通貨ペア全体に影響を与えるアメリカや日本、そして世界情勢について解説します。アメリカでは早ければ9月に盛り上げが行われるのではないかという見方が優勢になっています。 FRB が注目するインフレ懸念がある中で、7月2日発表の6月の雇用統計で労働市場の底堅さが示されれば、一段とアメリカの金利の先高感が強まる可能性があります。このアメリカのドル高と金利上昇の予想は、メキシコペソや南アフリカランドといった新興国通貨、そして豪ドルの上値を抑えつける強力な要因になっています。また半導体株を中心にアメリカの株価が不安定な動きをしていることも、リスクに敏感な豪ドルの重しになるかもしれません。続いて日本ですが、財務省による円買いの為替介入への警戒感が根強くあり、ドル円の上値を抑えています。これによってトルコリラ円や豪ドル円などのクロス円相場全体にとっても、為替介入によってドル円が急落した時に一緒に引きずられて安くなるズレ安のリスクが最大の焦点となっています。さらに7月1日発表の日銀短観も追加利上げの判断材料として注目されていますよ。その他の世界情勢としては、中東でアメリカとイランの和平協議において合意に向けたロードマップが報じられ、地政学的なリスクによる原油高が一服しています。これはエネルギー輸入国である南アフリカにはプラスに働きそうですし、世界的なインフレ圧力の後退にもつながると期待されています。またアメリカは7月の NATO 首脳会議に向けてトルコに戦闘機のエンジンを売却する方針を示すなど、トルコを重視する姿勢を打ち出しています。一方でアメリカ、メキシコ、カナダの協定である USMCA では、アメリカが自動車の部品調達ルールの変更を求めており、通商ルール変更への不透明感がメキシコペソの逆風になっています。豪ドルにとっては最大の輸出先である中国の内需低迷が足かせとして懸念されています。それでは各通貨ペアの見通しとチャート分析、そして予想レンジを順番に見ていきましょう。まずはトルコリラ円です。予想レンジは 3.43 円から 3.51 円です。見通しとしては、やはり日本の為替介入による急落リスクが最大の焦点ですね。介入警戒感が上値を抑える展開が予想され、もし介入があれば一時的に 3.40 円を割ってしまうリスクもあります。トルコ国内では政策金利が 37% に据え置かれていて、高金利が下支えになっていますが、インフレが粘り強く、政治の手法、行政利用が疑われる事態もあって上値が重い状況です。ただ先ほどお話ししたアメリカのトルコ重視姿勢は良い材料として意識されるかもしれません。チャート分析を見てみると、5月中旬以降は方向感のない横ばいが続いていて、現在のローソク足は20日移動平均線の 3.455 円あたりに絡みつくように推移しています。ボリンジャーバンドも縮小していて、値動きが一定のレンジ内に収まっていますね。下値のめどは 3.43 円付近で、ここはテクニカル的に強いサポートラインになります。上値のめどは 3.51 円ですが、為替介入の警戒感があるため、この水準は非常に上値が重くなりそうです。ただ7月3日発表のトルコの消費者物価指数の結果や米国との関係改善報道次第では上振れする可能性もありますね。次にメキシコペソ円です。予想レンジは 9.00 円から 9.35 円です。見通しですが、7月1日に予定されている USMCA の合同レビューという通商リスクが最大の懸念材料となっています。またメキシコ国内で景気減速の兆しが見えてきていて、高金利だから買われるという安心感に少し陰りが出ています。チャートを見ると、直近で大きな陰線が出て下落しており、反発の勢いも弱く上値が重い展開です。現在の価格は20日移動平均線の下に潜り込んでいて、これが目先の抵抗線になっています。下値のめどは75日移動平均線などがある 9.15 円付近ですが、通商リスクや南アフリカランドへの資金シフトなどの悪材料が重なってここを下抜けると、心理的節目の 9.00 円に向けて下落トレンドが加速する恐れがあるので注意が必要です。上値のめどは 9.35 円付近ですが、 USMCA リスクなどを考えると、当面はここを力強く突破するのは難しそうです。続いて南アフリカランド円です。予想レンジは 9.60 円から 9.90 円です。見通しとしては、原油安や貴金属価格の下落、アメリカの金利動向など複数の要因が絡み合って方向感に欠ける神経質な動きが予想されます。7月1日からの公共料金引き上げによるインフレ鈍化の遅れも気になりますが、通商リスクが浮上しているメキシコペソから南アフリカランドへ資金が乗り換えてくる可能性も指摘されています。チャート分析では、足元で調整が入って方向感に欠ける揉み合いの展開になっています。20日移動平均線とほぼ同じ水準で交差を繰り返していて、市場に迷いが生じていることがわかりますね。下値のめどはボリンジャーバンドの下限や75日移動平均線がある 9.60 円付近で、ここは強力なサポートラインです。上値のめどは 9.90 円台で、もしメキシコペソからの資金シフトが活発になれば、この 9.90 円を目指す底堅い動きになる可能性があります。4つ目は豪ドルニュージーランドドルです。予想レンジは1.2150から 1.2300 です。見通しですが、両国通貨ともに対円では上値が重いものの、この2つの通貨の力関係で見ると豪ドルが底堅く推移しそうです。というのも、オーストラリアはインフレの根強さから中央銀行の総切り下げ観測が大きく後退しているため、これが豪ドルの強力な下支えになります。一方でニュージーランドドルには強力な高波材料が見当たらないんですよね。結果として豪ドル優位の底堅い展開が予想されます。チャートを見ても2月頃からの長期的な上昇トレンドの中にあります。現在の価格は20日移動平均線を明確に上回っていて、上昇のモメンタムの強さを示していますね。下値のめどは強力なサポートとなっている20日移動平均線の 1.2150 付近です。上値のめどは 1.2270 から 1.2300 で、6月30日のオーストラリア準備銀行の議事録やニュージーランドの経済指標の結果次第では、心理的節目の 1.2300 を目指して一段高となる可能性があります。主要通貨の見通しは以上です。最後に、先週、6月22日から6月26日の自動売買の合計収益結果を解説します。この期間の合計収益は、1424円でした。日にちごとの内訳を見ると、22日が611円、23日が614円、24日と25日がそれぞれ99円で、26日は0円という結果でした。通貨ペアごとの収益ですが、今回はなんと、この1424円の収益すべてがノルウェースウェーデンの取引によるものでした。メキシコペソ円とニュージーランドドルカナダについては、この期間は収益が発生せず0円でした。ノルウェースウェーデンは設定レンジを広げて取引量を調整して運用しています。現在は含み損が溜まってきていますが、取引量を調整していたのでこのまま様子が見えそうです。メキシコペソ円も設定レンジを調整しています。こちらも取引量を調整してコツコツ狙う戦略です。ニュージーランドドルカナダは、いい感じでレンジが続いています。設定を調整しながらこのまま様子を見たいと思います。そして新しく運用し始めたのが米ドル円です。為替介入のリスクもありますが、松井証券の1通貨単位で取引できる特性を生かして運用は100通貨で始めています。100通貨の運用であれば1円下落しても100円の損失にしかなりません。各通貨ペアの運用している設定の詳細はブログの方に記載していますので、概要欄のリンクからご確認ください。本日の解説は以上となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。ちなみに今回紹介したメキシコペソ円やノルウェースウェーデン、ニュージーランドドルカナダは松井証券で取引できます。松井証券は1通貨から取引できるので、1000円くらいのお小遣いの範囲でも始められるんですよね。いきなり大きな金額は怖いって方でも安心です。しかも裁量も自動売買も1通貨対応は松井証券だけです。興味ある方は説明欄のリンクから見てみてください。それではまた、次回の放送でお会いしましょう。